Cinema Quest Radio。
My Cinema History。 最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びしていますが、今週も新型コロナウイルス拡散予防おうちでシネマスペシャルということで、素敵なゲストの方とお電話をつないでいます。今夜はシネマクエストラジオ番組スタートの頃にご出演いただき、映画パンフレットの楽しみ方、集め方など、コアなお話をいただきました。この番組のスポンサーでもありますリベラ株式会社から熊谷さんに登場していただきます。熊谷さん、
はい、
こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。相変わらずパンフレット集めていらっしゃるんですか？
そうですね、いっぱい増えてきてます。
育っていってるんですね。そしてきっと綺麗に整頓されているんでしょうね。
はい、
はい、またぜひ映画のパンフレットのお話もお伺いしたいなと思っているのですが、
はい、
今夜はですね、この世の中の状態の中でですね、お家でさまざまな映画作品を見たいな、どんなのがあるかなと思っている方がとても多いので、お家でシネマ、お家でおすすめの映画作品、熊谷さんにもご紹介いただきたいと思っています。
はい、
早速ですけれども、熊谷さんのお家でシネマおすすめ作品は何でしょうか？
ですね、いろいろご紹介したい作品はあるんですけども、
はい、
まあちょっと数が限られているということで、
うん、
今回はですね、面白い映画の法則をテーマにですね、
はい、
各テーマの中でも特にお気に入りの作品を紹介していきたいと思います。
面白い映画の法則。
はい、はい、で、まあ、それは僕は単純に考えただけなんですけども、
はい、
ではまず最初のテーマなんですが、
はい、
今から私が言う映画には共通点があります。さてそれは何なのかということをちょっと考えながらちょっと考えてみてください。
はい、
ではいきます。
はい、
スタンドバイミー、
うん、
E.T.、
うん、
ハリーポッター、テラミシアにかける橋、
あれ？
シングストリート、
結構出てくる、
映画じゃないですけどストレンジャーシングスとか、
子供たち？
そうです、
やった。
まず最初のテーマはですね、
はい、
子供たちがわちゃわちゃする映画は面白いということでですね、
はい、
その中でも特に私が一番大好きなグーニーズを紹介させていただきたいと思います。
面白い映画の法則第1弾、子供たちがわちゃわちゃする映画は面白い。その中で熊谷さんが選んだのがグーニーズ。
はい、
はい、
1985年のアメリカ映画なんですけども、
はい、
田舎町 そのグーンドックって、まあ、グーニーズの名前の元となる田舎町でですね、
うん、
割とその4人ぐらいの男の子たちがですね、
うん、
ある日、海賊の、マップを見つけまして、屋根裏部屋から。
おー、それワクワクしますね。
はい、でまあ実はその家庭の事情で、この家を立ち退かなきゃいけないと、
うんうん、
でその最終の週末だったりするんですけども、
はい、
でまあそういう地図を最後発見して、じゃあ冒険に行こうと、
うん、
いうことでですね旅立っていくんですけども、その裏でですね、はい、実はそのギャング一家が、刑務所から脱走しまして、
うん、
でそのたまたまその宝の、捜索するうちに出くわしてしまいまして、でギャングもその宝を狙って追いかけてくると。
大変
内容となっております。
ただもうワクワクしてます何が起きるんだろうっていう、また子供たち その個性が花開いていきそうですね。
そうですね、やっぱり個性が、うん、それぞれ、まあ、主要となるのが4人プラス3人の、男女なんですけども、
うん、
マイキーっていう、まあ、主役 と、まあ、口が達者なマウス、
うん、
であとはまあちょっと太っちょでちょっとホラ吹きなチャンクで発明家のデータというふうにいろいろとこうキャラが立っていてですね、
はい、
かつ、やっぱりその 僕がこれを見たのが映画好きのきっかけになった、これとスターウォーズが、きっかけなんですけども、
うんうん、
やっぱりこれが同年代ぐらいの時に見たので、
はい、
もうなんかこうすごいのめり込みますよね、自分のことのようにね
屋根裏がなくてもなんかちょっと探したくなりますよね
そうですね、
うん、
でやっぱりこの4人とかでこう宝探しに行くんですけども、まあ、壮大な冒険っていうわけじゃなくてすごく箱庭感があるというか自分の街の中で完結する短さっていうところで、割とその宝探しに行くんですけど、うん、実はその街の中をどんどんどんどん地下を潜っていってみたいな感じで、
はい、
でそういう感じなんで割と身近ですよね。
そうですよね、
はい、
いろいろな共通点がありますよね。その、マイキーマウスジャックデータみたいなところで言うとゴーストバスターズ感も若干ありますし、その小さな町の中で完結する子どもたちの大冒険っていうと、まあ、映画版を置いといてドラえもん感もありますしねなんか乗り物に乗ってどこかに行くとか、切符を持ってまでは行かないけれども切符があっても行けないぐらいのとこまで子どもたちって行けますからね。
そうですね。
なんかあの実際にあの本当にさっきも言ったように屋根裏がなくても何かを探してみたり、どこかに潜り込んでみたりしたくなりますね。
ちょっと冒険秘密基地感的なとことかね。
あるかもしれないですね。映像的には私はあの、はい、この作品があってで発展系がインディ・ジョーンズになるのかななんて思ったりもしたんですけど、
そうですね、このデータ の, やあの役をやっているキー・ホイ・クアンっていう、まあ、ジョナサン・キーっていう方が、まあ、魔球の伝説でもにも出てたりするので、
うんうん、
割とそこら辺でご存知の方多いと思いますね。で日本でも結構ファンがその当時いたそうですね。
そうですね、あの本当にあの、はい、魔球の伝説のインディ・ジョーンズが私はこう幼い頃にもうあの、うん、息を飲むということをしすぎてあの手を食べてしまいそうになったというあーって言ってる間にゲボってなるくらい手を飲み込んでしまったんですけど、本当になんかそのヒントとなるようなところとか取っかかりみたいなものが散りばめられているようなワクワク感はすごくありますね。
でなんでやっぱり面白いのかっていうこうわちゃわちゃ感を考えてみると、
はい、
やっぱり同年代でやっぱ誰かに感情移入がしやすいっていうところがまずあって、うん、まあ、特にアジア人だったらデータがねキーホイコアンだったんでちょっとなんか近いかなみたいな感じもあるし、
はい、
あとはまあ困難に直面した時のこの友情だったり仲間割れだったり、
うんうん、
ちょっと淡い恋心だったりっていうのがすごいなんかこうね、あの来ますよね。
あのね一生懸命にはもう勝てないですよね、はい、
そうですね。
なんかある程度の力で俯瞰して物事をやるみたいな大人になってしまった時にここまで一心不乱にこう友達のために目的のためにいけるかなっていうとすごく心が熱くなるんでしょう ね。
で最後にやっぱり、
はい、
あの大人の階段を上る成長的なものだったりですね、最後にやっぱりちょっと成長して終わるみたいな。
最初にあの面白い映画の法則で、
はい、
あのこのキーワードは何でしょうと言った時に、はい、連ねていただいた映画の作品もやはり大人の階段を登っていくような作品がね並んでいましたもんね、
はい、
子どもの時に映画館で出会った映画によって私たちも実は映画を見終わって同じ街に戻った時にちょっと大人になってたのかもしれないですね。いや失ってしまったものをお家にこもりながらまた出会うというのはいいかもしれないですね。多分あのラジオ聞きのリスナーの皆さんもあーグーニーズ好きやわとかあ見た見たって思ってる方も多いと思うんですが、改めて見ると思わぬ発見や忘れていること、はい、見逃していたことが結構散りばめられてると思うので、
はい、
これを機会にちょっともう一回見直してみたいなと思います、はいはい、
あと一ついいですか。
はい、もちろんです。
あのですね、なんでこれを選んだかっていうと、
うん、
最近 の、ね、あの新型コロナの関係でですね、
はい、
あのアメリカの、 アナ雪のオラフの役の声優の方がやられているチャリティー番組で再集結したんですよ、
うん、ほうほう。
このグーニーズの7人プラス、うん、フラッティリ兄弟2人そしてスティーブン・スピルバーグ、クリス・コロンバス、リチャード・ドナーとか、あとはシンディ・ローパーも、
うん、
このまさかの再集結ということで、それでですね、その動画の中に、あ、これ動画見れますんで、
はい、
多分検索すればグーニーズ・ア・バークっていう感じで検索してもらえる、
グーニーズ・ア・バークですね、はい、
はい、見れるんですけども、もうなんか一応 DVD 特典でも一時期再集結してたっていうものは見たことあるんですけども、まあ、35年経ってなおも、うん、まあ、こうやって再集結して、みんなで頑張ろうみたいな感じで、かつこうその当時思い出しながら演じ、もう一回演じてみたりとか、
同窓会ですね、
はい、同窓会なんですよ。
じゃあ映画を作ったチームもこの作品で大いなる青春を過ごしていたっていうことなんでしょうね。
そうですね、
その輝きをぜひ皆さんもまたお家で体感していただきたい、またグーニーズ・ア・バック検索していただきたいと思います。
はい、
ということで熊谷さんには1本目グーニーズをご紹介いただきました。お知らせの後も引き続き、作品紹介お願いしたいと思いますのでお電話つないでおいてくださいね。
はい。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜はおうちでシネマスペシャルということでリベラ株式会社の熊谷さんに引き続きお話を伺いします。もしもし。
もしもし。
さあ懐かしいグーニーズご紹介いただきましたけども、続いて紹介していただけるおうちでシネマは何でしょう。
はい、今回また同様に、作品を言っていきますので、またちょっと考えてみてください。
考えてみます。
この間ご紹介いただいた僕らの未来へ逆回転、
うんうん、
トロピックサンダー史上最低の作戦、
うん、
エドウッド、うん、カメラを止めるな、
うん、
地獄でなぜ悪い、霧島部活やめるってよ、などなどなど、グリグジーベアなどなどあるんですが、
はい、
テーマはですね、映画をテーマにした映画は面白い。
なるほど、映画をテーマにした映画は面白い。
はい。
ま
あ、映画をテーマにと言っても、まあ、いろいろなジャンル、映画業界を描いた映画だったり、
はい、
まあ、ニューシネマパラダイスみたいに映画館を、まあ、テーマにした映画だったり、まあ、いろいろとあるんですけども、今回は映画制作を、まあ、テーマにした映画が面白いということで紹介させていただくのはリトルランボーズです。
リトルランボーズ、
はい、
はい、
2008年のイギリスフランス合作映画になります。
はーい、
はい、ストーリーはですね、11歳のキオアナ少年ウィルというのがいるんですけども、結構娯楽を禁じられている厳しいその教会の影響で育てられて、テレビや映画など一切禁止されてるんですね、
うんうん、
で、学校でテレビ見るときもちょっと出てなさいみたいな感じで親から言われて出てなさいとか言って廊下に行かされるぐらい、ちょっと悲しいぐらい厳密な家庭に育てられていて、
もうすごい厳しいですね。
はい、で、まあ、ちょっと孤立してる感じなんですね、
うん、
でもう一人の、カーターっていう子がいるんですけども、この子はもう本当にやんちゃで意地悪な感じで、もちょっと自立していて、
うん、
なんかちょっと早熟な感じで、ちょっと車に構えた感じで、ちょっとこの子も、まあ、孤立してる感じで、まあ、たまたまその廊下で会ってる時に出会うんですね、この二人が。
なるほど、たまたまね。
はい、でウィルはもともとテレビとか見させてもらえないんで、ノートにこう空想でいろいろとこう落書きをすることが楽しんで、いろいろとこう想像力が豊かな子なんですね。
自分の頭の中に世界が広がっている。
はい、
うん、
で、まあ、カーター一方その、お兄ちゃんの、 撮影器具を持って、まあ、ビデオカメラを持ってまして、
うん、
でまあそこで意気投合をして、それでまあ遊ぶんですけども、ある日ウィルがですねカータンの家でランボーを見るんですね、あのシルベスター・スタローンの、
はい、
で今まで何も見たことがなかった、テレビも映画も何も見てなかった子が初めてランボーを見て、
うん、
もうドハマりしてしまうというか、もう衝撃を受けるんですね、
はい、
でそこからもう俺はランボーの息子だ、まあ、現代サン・オブ・ランボーなんですけども、
うんうん、
ランボーの息子っていう映画を2人で撮影を始めるっていう、
へえ、ね、ものすごい展開ですね、
はい、
孤立している2人の少年が2人で想像力と、それからそのちょっと大人びた機材とかを用いてどんどん夢を具象化していくということですよね、
はい、
熊谷さんはこの作品のどんなところに心を奪われたんですか？
まずですね、そのやっぱりこう想像力で、ウィルが考えていることが、まあ、映像になるんですけども、それがすごく素敵、落書きだったり、
うん、
そういうものがすごく素敵なんですね、
うんうん、
でやっぱりその僕もグーニーズとかスターウォーズを見た時のその衝撃、
はい、
初めて見てそれで映画にハマった時の衝撃がすごくこのウィルのランボを見た時の感じに割と共感できるというか、
うん、
そういうところはまず一点ありまして、
はい、
でまあ、その次はまあ2人の友情ですよね。出会ってから固いちぎりをもやるんだけども、まあ、映画を作る中でちょっと目立っあの片方が違うグループに行ったりとかして仲間割れしたりとか、
青春うん
でもやっぱり最後にはやっぱお互いに必要な存在だなとか、そういうなんていうんですかね、こう2人の関係性のどんどん変わっていくとこだとか、まあ先ほどグーニーズでも言いましたけど、やっぱ大人の階段登っていく感じ、あとは家族がやっぱりそれを見守りながら、
うん、
ちょっと家族関係を見つめ直して、ちょっとね、あのやっぱこういう最後にちょっとあの緊急事態というか事件が起こるんですけども、
はい、
そういうことになって初めてもちょっと家族がちょっと気づいてあげて、まあ、見つめ直すところのやっぱり最後家族大事だなとか、
うーん、
やっぱりなんかこう日頃こうなんていうんですかね、車に構えてたりするんですけど本音が出てすごい頑張ってたんだなとか、
うんうん、
頑張って一人で頑張ってたんだなみたいな、もうすごく最後号泣ですね、もう
なんか今聞いてるだけでもすごい胸が熱くなってきました。なんか一生懸命な分、はい、得るものも多いんですけど傷つく、うん、心というのも子供の時には多かったんだなっていうことを今思い出しながら聞いていましたね。
そうですね、やっぱりその夢中になれるものってあるのが素敵だし、
うんうん、
まあ、それによってなんか何かがあれば、お金があれば全部それで作っちゃうのかもしれないですけど、創意工夫でなんかいろいろやるところとか、はい、
うんうん、
でもそれが意外に本格的だったりだとか
もともとのその今ね映画の制作ってどんどん発展していって、うん、あの CG とかいろいろなものでね無限に世界が広がってるじゃないですか、
はい、
でもあの昔作られていたそれこそスターウォーズとかですね、あの、はい、最新のものを見て、一番古く作られたものに戻ると、え、宇宙船ってなるやんとかって話も出るんですけど私の周りで、
うんうん、
でもあの想像力で作り上げている宇宙や宇宙船っていうのがやはり今も無敵にかっこいいなって私の中ではあって、
うんうん、
やはり初期の作品好きなんですよね。
そうですよね、僕も結構やっぱ初期の作品とか SF と言われてる時代、今
は
VFX って言いますけど SFX の時代とか、
はい、
結構好きですね。
そうなんですよね、うん、あのテレビの世界とかでも特撮の世界とかであの、うん、お金がない中で例えば音をこう、あのこんなもので作っていましたとか、うん、こんな風に、作品を作って逆さまにしたらこんな効果が出ましたとかっていうその工夫の中でね技術者の方たちが作り上げた作品というのは、うん、ツッコミどころはあるかもしれないんですけれども、それを補う想像力、うん、
かきたてられる想像力みたいなものが未だに刺激される感じはありますよね。
はい、それでその映画制作をテーマにしたいか、なぜ面白いのかをちょっと考えてみたんですけども、
はい、
3点あり、まあ、ちょっと考えたんですけども、まずこの作品、監督自らの少年時代をベースに描いたということで、
うん、
やっぱりその身近というかその自分の本当にやってることというか、
うんうんうん
うん、やっぱりそういう自分のことをベースにして作られてるところがまあ、面白い
リアルなんですよね。
で、まあ、2番目も結構同じなんですが、やっぱり制作者が身近で苦労や困難がやっぱりより他のテーマよりもみんな経験してるから、うん、すごくリアル、
ね、誰しもが通る道を子どもたちが辿っていってるわけですもんね、
はい、
うん、
で、まあ、最後はまあ作品に対するオマージュであったりパロディ要素が多い映画が結構あったりしますよね。
あ、
割と
ランボーですし ねみんなが知っているあのシーンに夢中になる子どもたちみたいなところはね、わかるわかるっていう、で本当になんか映画を見た後って同じことしたくなりますよね。
そうですね、
ほぼ全員ジャッキーチェーンとかねほぼ全員極道とか ねありますからね。それをこう純粋に工夫して子どもたちがあの近くにあるものを身にまとってなりきるっていうのは必ず全ての大人が辿ってきた道でしょうね。
うん、
いや懐かしい気持ちも芽生えてきますね、
うん、でもこのウィルは結構ランボーになるのかと思いや、サン・オブ・ランボーで息子にねランボーを救出するっていう設定なんですけど、うんうんうん、その発想結構ねなかなかみんなランボーになりますよね、普通ね。
そうですよね私がランボーだっていうね、
うん
うん、なるほどね。そこはもうあの長年想像力を蓄えてきたウィルだからこそ、うん、出てくるこの世界に僕が入るとしたら息子としてだなというようなちょっと発展系のところも素晴らしいですね。そうか、そう思ってみるとちょっとウィルには一本取られたなと思いながら見れるかもしれないですね。今あのどうしてもねあのコロナのことであれもダメこれもダメとなっている中でうーっとなりますけれども、想像力や工夫でねいろいろものを補っていると実は今まで以上の花が咲くかもしれないという思い出と新しいものが生まれてくるかもしれないですね。
そうですね、空想とか想像力で何でもできますからね今
そうですね、うん、ぜひリスナーの皆さんもお家で素敵な作品を見てですね空想で何でもできる世界で楽しんでいただきたいと思います。熊谷さんねあの来週も登場していただいてぜひ楽しい作品をまたご紹介いただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はいよろしくお願いします。
マイシネマヒストリー今夜はおうちでシネマスペシャルということでリベラ株式会社の熊谷さんにお話を伺いしました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。